皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。前回に引き続きまして、山の上のパン屋に人が集まるわけの著者平田遥さんにお話を伺います。長野県東御市にあるパンと日用品の人気店わざわざの創業者ですが、今回は経営者としての平田さんおすすめのビジネス本やわざわざという会社の経営スタイルといった内容を中心にお話を聞いていきます。聞き手は前回に引き続き、高所高実編集部のガンちゃんが務めます。それではどうぞ。
平田さんはその経営者としても、はい、今すごく、やっぱりいろんなところからも注目が集まっている方だと思うんですけれども、本でもすごいたくさんいろんな経営本を読まれてきたっていう話があったんですけど、
はい、
まあでも結局はやっぱりそれぞれ人それぞれのやり方であったりとか、まあ業種とかそういうのでも違ってきたりっていうところで、はい、そのノウハウはやっぱり別に全てが参考になるわけじゃないっていうこともおっしゃっていて、うん、で、まあ今回の本も別にその経営のノウハウをまとめた本にしたいわけではなくて、あくまでその平田さんの考え方とか心のあり方の変化っていうのをまとめた一冊にされていると思うんですけれども、
はい、
でもたくさん本読まれてるんだなっていうのが、その、文章の中から垣間見えて、その経営本たくさん読まれた中で、はい、なんか中でもこのすごい感銘を受けたり影響を受けた一冊とかって何かあったりしますか？
はい、それ結構最近ところどころで惹かれていて、はい、話がかぶってしまうかもしれない。
大丈夫です、はい、
好きな経営者の方何人かいらっしゃって、
はい、
セブンイレブンの鈴木さんがすごい好きなんです。
本にも書かれてましたね。
はい。で、やっぱ、鈴木さんのその、みんなが普通だと思っていることを疑って、普通、新しい普通を作っちゃう感じっていうのはすごく気にしていてっていうか、それは今の自分の考え方に通じていると深く影響を及ぼしていると思うんですけれども、例えばその ATM は銀行でお金を下ろすためにあるものだった。それをコンビニに配置することを実現してしまい、みんなの生活を一新してしまったとか、あとコーヒーはコーヒー屋さんで買うものだった。で、それを引き立ての豆のコーヒーを全店舗でコンビニで買えるようにしてしまったとか、常識をひっくり返して新しい常識を作って、そのみんなの便利を新しくしていくんですよね。で、そこの発想が普通の人だったら、何かその、きっと難しいよなって思ってトライしないよとも、うん、みんなの幸せに一直線に向かって実現してしまうっていうところの凄さっていうのにはすごい尊敬していて、で、あと最近そのちょっと気になり始めて読もうとしてたのが、西武の堤さんですね。堤さん。
はい。
もうちょっといろいろある人なので、いろんな人がいろんなこと言ってるとは思うんですけど、改めて気になってきていて、その仕組みの観点で無印良品のブランディングをする際にデザイナーさんたちを集めたアドバイザリーボードっていうのを外部に作って、それでその経営方針を決めるっていうことをやっていて、堤さんってその小説家でもあるのでアーティストでもあるとは思うんですよ。経営者でありアーティストであるっていうところがあると思っていて、堤さんがやりたいクリエイティブを実現するために外部集団のでデザイナーの人たちを集めて、それにをブランディングしたっていうのがすごくやっぱりもう一回学ぶべきなのかもしれないってすごい思っていて、自分も経営していないっていうか、なんかその経営者的な経営のところってそんなにうまい方のタイプじゃないなって思っていて、自分の優位性ってどこにあるんだろうなって考えたときに、想像力が豊かでちょっとそのクリエイティブのところに少しちょっと優位性がある気がしてきていて、で、そういう人の行動をもっと真似た方がいいんじゃないか みたいに感じて、堤さんに今興味をすごく抱いていて、いろいろ調べているところでした。まだちゃんとは読めてないんですけど、これからちょっと堤さんのその、無印の本はいくつかもちろん読んでるんですけど、堤さんの本はあまり読んでなかったので、ちょっとそこを調べて読んで何か学べないかなって思ってます。
50歳になったら引退して、絵とか、なんか作品を作るみたいなことをしたいみたいなこともおっしゃってましたけど、そういったところもやっぱり、そういった考えもやっぱあって、なんかそういうところに興味があるんですか、アート的な。
その時はそう思ってたんだけど、今全然、
うん。あ、また違いますか。
なんですかね、50歳もうすぐになっちゃうんで、それにはならないかもしれないんですけど、はい、絵とかアートがクリエイティブだって昔その時、そのインタビュー多分、撮った時思い込んでたんですよ。想像って経営も想像できるなってすごい、なんかクリエイティブな経営をすれば、それはそれですごくいいっていうか、なんか、アーティストの人たちは自分の手から一つのものを作り出せるんですけど、経営者の人たちはなんかそのサービスを作ることができて、世界を変えることができるっていうすごいクリエイティブなんじゃないかって最近気づき始めていて、まさになんかアーティストのような仕事も一緒にできるんじゃないかなって、なんか新しい未来を想像できるとか、新しい未来を作れるとかってすごいいい仕事だなって思い始めていて、なので、すごく今経営の仕事楽しくなってきてるので、もっとちょっとそこの自分の良い点をもうちょっとよく知って、そこを出せるような経営をしていきたいなみたいに感じ始めてますね。ただ物自体はすごい今も好きなので作ってみたいとかはあるんですけど、多分その才能ないと思うんで、
そうですか。
どっちかって言ったら作ってる人を探してきて紹介する方が、もう多分、ね、どっちかって言ったらそっちが得意なのかなってちょっと思ってます、ね。
でもそれこそオリジナルの商品とかも、はい、そういうある意味というかかなりクリエイティブな作業ですよね。
そうですね。ただ、商品になってしまうと、やっぱり一般流通させて、たくさんの人に買ってもらいたいってなるので、そこまでやっぱりとんがった商品っていうのは、出てこない気はしていて、なんか、やっぱアートとかになると、一人でいいじゃないですか、買ってくれる。
うん、確かにそうですね。
はい。なので、当てる、その対象が全然違うので、なんか、また、ちょっと、想像の働かせ方とは、ちょっと軸は違うかもしれないんですけどね。
でもなんかもうすでにその経営の領域においてはかなりクリエイティブになんかいろいろなこの長屋式組織とかすごくいろんなことを評価しない人事制度とかもそんなの成り立つんだっていう結構びっくりする、普通に見てるとびっくりするような制度がいっぱいあって、これも本当すごく、
ね、やめちゃったんですよ。
あ、それやめちゃったんですか？
はい、もうこう私のその書いて過去のやつの、はい、話とか
ノートとかで見たんですけど、
信頼にならないんですよ、
はい、でもそれだけすごくどんどんどんどんこの本でもそうですけれど、はい、ファン販売形式もプラットフォームどんどん変えて出して、はい、あと情報発信もプラットフォームをどんどんブログから、はい、SNS も Facebook からこうどんどんインスタとかに移行して、はい、そういうフットワークの軽さがすごくありますよね、やっぱり。
そうですね。なんでとりあえず、やっぱ想像までは誰でもできるじゃないですか。その後に実行するして、うん、結局それがうまくいったかどうか検証して、それで継続するかどうか決めるので、はい、検証ま、実行までは早いんですけど、検証した後よくなかったらすぐやめちゃうんですよね。なので、その評価しないっていうのも3年ぐらい多分やったと思うんですけど、はい、やっぱ社内から反発が上がってきて、評価されないっていうことが働くそのモチベーションにつながらないって落ちるっていう風に一人の人から言われて、で年俸制っていうのを作って、評価されなくていい人は一律だけれども年俸制にする人は自分でお給料を交渉して年俸で獲得できるよっていう風にして、あとボーナスは評価しますって言って、月給は一緒だけどもボーナスは評価して与えますっていう形で変えちゃいました。で、その評価基準とかも3つ決めていて、それも全部皆さんにお知らせしていて、この3つで評価されています、皆さんはってことで、了承を得てやってるって感じですね。
あ、でもだからそうやって常にいろいろ 検証までしっかりして変えていくっていうのが、なんかやっぱ変えるのって難しいってこうか、なんとなく思ってしまうんですよね。どんどん変えていくって、今あるものから変えるっていうのが。
そうで
そ
すね。
こをなんか飛び越えて、いろいろと合う、フィットするものに変えていってらっしゃるっていうことなんですね。
そうですね。もう入社する時点でわざわざは、今こうだけど、変わるっていうのが
前
前
提
提に
に。
あるのでっていうふうにお伝えしていて、変化に弱い人は入社すると大変な思いをするので、やめた方がいいですよってすっごい面談で言われるんですよ。だ固定で今のここがいいと思ってもどうなるかわからないし、すぐ制度も変わるし、変化を楽しめる人じゃないと、もうわざわざではやれないと思いますのでっていうのを結構事前に言っていて、なので変わるっていうことを楽しめるような人が今は入ってきていて、割とその変化するっていうのは前提にみんなの頭の中に今ありますね。
でもそれってなんか逆に自分もこう、変えていけ、会社を変えていけるっていうことでもありますよね、それっ
そうで
て。
すね。それはそこを楽しんでくれる人たちは、すごいわざわざでは活躍できる人たちですね。
わざわざはその、やはりその、パンとあと日用品のお店っていうことなんですけれども、すごく、その平田さんご自身が見つけてきて、実際に使ってお気に入りのものを紹介するところから始まっていると思うんですけれども、その、物を買うっていうことを楽しい体験だと思うんですね。買い物ってやっぱり一種のエンターテイメントみたいなところってあるなっていうふうに自分でも思っているんですけれども、平田さん自身がその買い物ってやっぱ楽しいなって思ったような思い出とか、何か原点になったそういうものがあったら教えていただけますか？
いや、買い物って楽しいですよね。
楽しいです。
ミニマリストには絶対なれないなっ
い
て
や、
今。
私も思います。どんどん物が増えて仕方ないです。
いや、だから、何が楽しいんだろうなっていうのを時々考えるんですよね。で、自分は買い物の体験を与える立場でもあるので、お店で。で、だから自分はどういう時に楽しさを感じて買い物をしているのかとか、すごいよくいろんなとこ行って考えるんですよ。で、一番最初にそういうのを味わったのっていうのは、やっぱりバイトしたお金で、雑誌に載っていた、で、憧れていて欲しかったものを買えた時とかだったとしたと思うんですけど、で、その時思ったのは、際限がないなって思ったんですよね。これを手に入れたとしても次のものが欲しくなって、満足感はそこまでない。まあ、嬉しいは嬉しいけど、次の欲しいものができてきてないんですよ。で、やっぱ物だけを手に入れるっていう行為が、だんだん虚しいっていう風に感じてきて、その物を誰から買うかとか、どういうコミュニケーションを重ねて買うかってことにの方がずっと楽しくなってきたっていうのがあるんですよね。なので私結構そのアート作品は割と好きなんですけど、その皆さんはもしかしたら作家さんの個展とかで買い集めるのかもしれないんですけど、私偶然物買うのが大好きなんですよ。歩いて、たまたま、もう、でも、昔、前から欲しいなって思ってたものを偶然手に入れるっていう体験に、すごい 固執してるかもしれない。前ですね、半年前ぐらいに、名前忘れちゃったんですけど、中国の雑記で、1500年ぐらいですかね。確か1500年から1600年ぐらいの時代によく売られてたもので、そんなに珍しいものではないらしいんですよ。これ私、銀座を仕事の途中で歩いてたんですよね。で、私、時間が余ると散歩するのが大好きで、その銀座からどこかに行く、東京駅までかな、歩いてたんですよ。で、天気のいい日だとよく散歩してるんですけど、で、通ったことない道を通るのが好きで歩いてたら、ここの78っていうギャラリーさんのガラスのところのドアに、これ1個だけ飾ってあって、あと、なんか、全く見えなかったんですよ。こ
それだけがでも見えたっ
れ
てす
だ
ごい
け
で
し
す
か
ね。
見えない。で、このガラスのショーケースの中に、こんなちっちゃい、大きいガラスのショーケースの中に、これだけ置いてあって、中真っ暗くて一切見えなくって、いや、これ怖いなと思って、ここは、どんな感じなんだって、うろうろずっと前見
気
て
に
た。
なっちゃったんですね。
気になっちゃってうろうろしてたら、中から扉が開いたんですよね。で、どうぞって言われて、その、はい、そのうちのそこのお母様がちょうど出る瞬間で、なんかあうろちょろしてる人がいるって思ったみたいで、あの入り口がわからないかもみたいな感じで引き込んでくれたんですよ、
はい、
そしたらその息子さんがそのギャラリーを継いでいて、代々その骨董屋さんだったアートギャラリーのご家庭だったらしいんですけど、中入ったらこれ含めて6点ぐらいしか商品飾ってなかったんです。
あ、そんなに少なかったんですね。
めちゃくちゃ少ないです。でもどれもいいもので、で、手にと、だから私がこれを気に入って入ってきたっていうのは説明して、普段から好きだっていうのは説明したら、あの、見ていいですよって言われて、じっくり手に取って見てくださいって言われて、手に取らせてくれたんですよね。はい、そしたら、手に取って裏ひっくり返したら200万円って書いてあったりとか、割とすごい値段
ついて。すごい、ドキドキする気
がする。ドキドキします。でも私そういうの大好きなんで、いや、もうこれはこういう理由でこうなんですかとか、いろいろ話してたら、で、この、これをいくらなのかっていうふうに、これだけ値段がついてなくて、いくらなのかって聞いたら、はい、確か3万円か2万5千円ぐらいって言われて、うん、一番安かったんですよね、そこに提示されたの。
これなら手に入る。
いや、これは出会いだなと思う。結局、そこのお店の方と2時間ぐらいお話ししてたのかな。そのアートがどうしてそこにお店があるのかとか、いろんな時計が飾ってあったり、その修復履歴の話が修復された時計があったりしたので、それをどうして大事に使っているのかとかいろいろ聞いてて、すっごい話が盛り上がって、でこれを買って、これですごい、そしたらこれを買うって言ったら、そのあのご主人がびっくりして、通りがかりでこれを買ってくっていう人のは何なんだと探してたのか、中国のこのなんとか人形をって言われて、探していないって言って、またそれもそれすごい楽しくて、また伺いたいなって思ってるんですけど、なんか、だから私はこの2万円でこれを買ったわけじゃないんですよね。あの時間を購入していて、そのご主人からいろんなお話を聞いて、いろんなことを教えてもらったりとか、そこを交換したって感じがすごくあって。だから買い物ってそういうものだと私は楽しいので、そういうことの場をこれから提供できるようにしたいなって、ちょっと話長くなっちゃいましたけど、思ってました。はい。
じゃあ、あれですか、あの、ショールームである、あの、生活研、何でしたっけ、はい、すいません、ちょっと。
研究所です。
はいはいはい。
はい。
とかも、そういったような場にもなってくるってことですか、
は
い、
多分、あれはもう本当にも、
お試しができる。
はい。はい。そういう場にはならないので、なんか、ギャラリー的な要素は、おそらく会社では運営できないと思うんですよ。これから私が望むようなギャラリーは。
うん、
だから、一人でもうそれこそ晩年ギャラリーやってもいいなって思って
ます。ああ、いいですね。
はい。
じゃあそこに行ったら、いろいろ平田さんからお話が聞けるっていう。
そうですね。で、こういうもの。
ちょっと不思議な、なんかちょっとよくわからないようなものが並んでたりとかして。なるほど。いや、でも楽しいですね。そういう、やっぱり買い物って、本当に。物をただ買うだけじゃないなっていうのは、本当にわざわざあのウェブサイトを通して、なんかすごい学ばせてもらったなって、こっち、はい、あの、一お客としてはすごい思います。は
い、ありがとう。
はい。やっぱりその、残滓バッグとか、残滓ソックスとかも、
はい、
あ、そっか、こういうふうにして作られたものっていうのを買うっていうことを、はい、買って、選んで買うっていうことに、すごく意味があるんだなっていうのを、本当に、うん、思いましたし、それでやっぱり買いたいなっていう、はい、なんかそこの購買意欲をすごく刺激されました。
う
ん、
はい、嬉しいです。ありがとうございます。
この平田さんは、その健やかな社会っていうのを、あの、まあ、実現するような形できたらいいっていうふうに本書でもおっしゃられてますけれども、
はい、
平田さんが考える健やかな社会っていうのはどんな社会なんでしょうか？
そうですね。なんか、健やかっていう言葉っていいですよね。だから、まっすぐ伸びているっていうか、なんか、一人一人がまっすぐ伸びているイメージとしては、なんか気持ちよく生きているっていうような状況だと思うんですけど、 例えばその病気せずに、健康的に生きられるっていうのも健やかだと思いますし、人間関係が良好な中で働いて暮らすとかも健やかだと思いますし、なんかそのまっすぐ自然になんか生きられる社会っていうのが好ましいんでしょうね。ただ今現在の社会のことを考えると生活には不便だいぶしなくて、昔のその戦争が多かった時代とはまた全然違う平和な方だと思うんですよ。今の方がずっと、もちろんその世界中で戦争が起こっている地域とかもあるんですけれども、日本においては割とその健全というか、ただその成長がしなくなっているので、まあ、あの格差のことが叫ばれたりとか、いろいろな社会問題は起こっているとは思うんですけど、昔と比べたらどんどん良くなっているっていう実感はあると思うんですよね。で、それがこれからさらに健やかになっていくってなると、価値観っていうものが統一されていないと、それぞれの健やかさ違うと思うので、全員が同じ価値観で健やかになるっていうのは難しいかなっていうのはすごく感じていて、ただだからといって多様性を重視するあまり人のことに介在せずに、人に何も言わずに、その人放置のような状態にも感じるんですよ最近。だから他人に対しておせっかいを焼かない社会っていうのもちょっとどうなのかなって感じる時もあるんですよね。自分になりすぎてて、一言では言い表せないとは思うんですけど、みんながその健やかさを考えて話し合いながら共存して生きていくってことを探していくことが大切なんでしょうね。環境問題含めとか健康とか、人にその生きづらさ生きやすさに対してもみんなルールがとか正しさが違うので、ただそのみんなの正解を実現するっていうのは不可能だと思うので、折り合いをつけるようなコミュニケーションを健全にする、
確かにコミュニケーションは大事ですね。
大事ですね。話さないで自分の好きなことだけするっていうのはちょっと難しいと思うので、全員が好きなことできるなんて社会はないと思いますので、割と8割好きなことして2割我慢するとか、7割好きなことで3割我慢なのか、絶対我慢しながら生きていかないといけないところはあると思うんですよね、うん、そこを折り合いをどう話し合いによってつけるかっていうのが大切になるんですかね。
でも本当にさっき あのお買い物のお話ともそうですけれど、はい、今お話ししてても、はい、宮田さんコミュニケーションが苦手だっていうふうにおっしゃってましたけれど、かなりこのわざわざをやることによって相当コミュニケーション能力がついたんじゃないですか。どうでしょう。
それは多分まさにあると思いますね。
とても、はい、あの苦手な人とは思えないというか、まず多分あのそのギャラリーとか入れないと思うんで。
わからないものって面白くないですか？
わかる、はいはい、
あと行ったことないところとか、
はい、知らないものとか、そこ
で、ね、そうです、そうです、そういうことを教えてくれる人とか体験とかすごい私価値を感じていて、だから行ってみたいとか好奇心が勝るんですよね。なんか勇気を出していくと、相手もそれでそれをちゃんと伝えると、私こういうところに入ったことがないんですけど、あの、わからないので教えてもらえますかとか、ちゃんと言えば、絶対相手は悪くしないので、なんかそういう姿勢で入っていくと、みんな親切にしてくれます。ちなみに、その、さっきお話ししたギャラリー体験以外にも、たくさんいろんなギャラリーに一人で行っていて、
は
い。
あ、そうなんですね。
はい。いろんな、その、方にいろんなことを教えてもらったのは、すごい宝物みたいになってます。
ああ、すごい。やっぱり、ね、そこで、ものを買うだけとかじゃない体験っていうのができるのがやっぱいいですね、はい、それ。
そうですね、すごい大きい体験だと思います。自分より長く生きてきた人に、で全く違う世界で生きてきた人に教えてもらえることがあるってことは、すごい幸せな体験だなって思いますね。
なんかそれってある意味本当なんか本を読むのにも似てるなっていうふうに今話を聞いていて思いました、
う
ん、
そうですね。本もそれ近いですね、う
ん。でも本当にこの本も本当、わざわざっぽくこの紙が、ちゃんと廃盤になった紙を使ってっていうので、 最後にその話を見て、もう一回ちゃんと本を見直したら、あ、本当に色が少し違うっていうのに気づいて、すごい驚きでした、それは。でもなんかすごくその、本当にわざわざらしさが込められてる一冊になってるなと思って、ちょっと感動しました、その最後の四
あ、
国。
嬉しいです。ありがとうございます。すごいやりたかったところなので。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter や Facebook ページ、Instagram、 そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週。さようなら。